日本の社長辻の耳を澄ますな。この番組は阪神タイガースの提供でお送りいたします。日本の社長の辻です。
いやすごいですね、阪神タイガースの提供
すごいな。いやありがたいです、ほんま光栄です、頑張ります。ということで、月曜日の朝10時に配信しているこの番組、僕が好きな人を招きし、ただただ好きなことを話しているのを耳を澄まさない程度に気軽に聞いていただこうという番組なんですけど、阪神タイガースの提供ってなったらもう耳を澄ますなとか言ってられへん気しますけどね。いやー、そしてもう一つちょっといつもとちゃうことがありまして、今日はスタジオではなくちょっと特殊な環境で撮らせていただいているというか、とあるラーメン屋で撮らせてもらってますなんかラーメン屋なんで、そのちょっと環境とか入ったりするかもしれないですけど、なぜラーメン屋で撮ってるかっていうのは、その次週謎が解けるんで、次週もぜひお聞きくださいということで、そのラーメン屋さんからお届けする今回は、ちょっと今までのゲストの方とは毛色が違いまして、裏方さんというか、もう僕がすごいお世話になってる舞台監督の、前田拓也さんがゲストで来ていただいておりますということで、だからあんま緊張してないですまあ単独ライブとかもねついてもらっていますし、芸人からはすごい頼りにされている、舞台監督ですね。はい、では、CM を挟んでお話ししたいと思います。
2023年阪神タイガース公式戦、3月31日京セラドーム大阪、4月7日阪神甲子園球場で開幕。チケット好評発売中。詳しくは阪神タイガース公式ホームページをチェック。熱い戦いがいよいよ始まる。
ということで、改めまして舞台監督の前田拓也さんです。お願いします。
お願いします。
おはようございます。
いや、おはようございます。
いや、おはようございます。前田さん、
何ですかこれは。
いつもお世話、いきなりちょっと声かけさせていただいたんですけど、はいはい、いやどうしてもね、はい、ちょっとやっぱ話をしてみたかったというかね。
なるほど。
前田さんしかもめちゃめちゃね、すごい舞台監督でありながらいろんな趣味も持っておられるというか、
まあ、そうですね、うん、
だからいつもなんか打ち上げとかようさせてもらうけど、前田さんが一番喋ってます。
そうね誰より喋る、
芸人よりどの打ち上げでも一番喋ってるという、
兵頭さんのトークツアーとか行って、
はいはい、はい、
で兵頭さんと一緒に車で2人で、あとマネージャー3人で、はい、車で一緒に動くのをずっと47都道府県回っていくツアーやってて、はいはいはい、車の中でおしゃべり大好きっていうタイトルのツアーやけど、はいはい、最初やっぱ兵頭さんより俺の方がめっちゃ喋って兵頭さんが聞き役に回ってい
や、そうか、おしゃべり大好きも、ということで、前田さんは、僕が最初出会ったというか担当してもらったのは、ほんまに NSC 出て1年目の NSC 道場って今もなくなっちゃったんですけど、3年目ミアンが出るライブで舞台監督を毎月というか、
そう、ね、
何回も、はいはいはい、月3回ぐらいあったんですね、あれ、はい、やっておられて、あの時はやっぱ結構ね、
こう厳しかったと思います。
厳しい、はいはい、人やなというイメージです、はいはい、僕は怒られたことないんですけど、やっぱ勝手にね、はい、なんかしおるやつとか、
まあ、とんでもない人がいっぱいいますから
一番ひどいのは、うん、あれですもんね、僕一応客舞台袖ってたんですけど、もうチンチンをはいはい、はい、したやつがいました。
はいはい、いました。大丸心斎橋劇場でダボダボした服着てるからまさか出てへんやろうと、
モニター越ししか見えないですからね、
うん、袖から見てまさかズバッと脱いだのは見えたけど、まさか出てへんやろうと思ったら、アシスタントとこが出てますって
前田さんが安定
何してない
や
いや、まあ、あるし、
そういうのも、
ね、ワッハ髪型で紙、はい、手のスピーカーにスライディングしてこかした、
あ、見てました、
あれもありました。
ちょっと客席に行ってましたね。
あれびっくりしたね、本当に
あれもだって
もう理屈がわからない。
借り物の劇場でいきなりだからでっかいスピーカーがバーって、
2メーターぐらい立ての足スタンドに立ててるスピーカーにスライディングして倒すっていうどんな芸人どんなお笑いそれ
途中からそういうやつが多すぎて、もう何をするか俺に説明しろって
今年全員
並んでましたね。今年は
全員並んで、でもやっぱそういうのでもおもろいのはおもろいし、その何もかも危険とかじゃなく、おもろくて安全であれば OK っていうのはあったんで、
確かに、うん、まあ、前田さんだから、やんなとか は言わないですもんね。
じゃあそれをじゃあどう安全にするのかとか、はいはいはい、どう迷惑かけないようにやるのかを考えなさいっていうので、うん、だからアイロンヘッドとかがあの防犯ブザーの代わりに生きたセミ使いたいとか触られたらセミ入った虫かご振り回して
めっちゃおもろいっすね、
セミが鳴くと。それはめっちゃ面白いなと思ったけど、でもじゃあ前の人がやってる時舞台袖で鳴くかどうかっていう、
あ、そういうのも、
そう、で人に迷惑かかってしまうとやっぱり良くないと。じゃあどうすんのかっていうのをやっぱりプレゼンしておこうと。
はいはいはいはい。
じゃあ出囃子になるまではもう袖に来ないですとか言ってくれれば、じゃあいい
解決策があれば、
うん、そうそうそうそう。
だから前田さん結構おもろいのめっちゃ好きじゃないですか、
うん、
だからそれ説明でおもろかったらもうやりたなるでしょ。
確かに
そうじゃない人もやりますもんね、うん、あのいやもうややこしいからやめてくれみたいな人も結構やるじゃないですか。
そうではないのね。
で、まあ、やっぱでも NSC 道場とか、
はいはい、
そ若い手のやつやるやりがいとかもあったんですか。
あのね、そのやっぱ、発想の柔軟さというかそことかはすごくこう面白いなとか、やっぱ変な話劇場とかに来ると安定感出てしまうから、
あ、
うん、だからそういうもっと前の荒々しい発想の部分が見えるのはなんか面白いし新鮮、逆に。だ当時 NSC 道場とか行ってた時って NGK の公演終わってから、あの夕方からやったんやんか、
はいはいはいはい、
NGK 終わってからあの NSC 道場行ってたから、劇場で二角師匠の落語を聞いた後に NSC 道場、
あ、そうか、もう1年目のやつの
振り幅すごかった、
ね、二角師匠の落語の後にチンチン出すやつのネタを見ればあかんわけですよね、
振り幅。
じゃあ改めてというか、
はい、
舞台監督という仕事についてちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、はいはいはい、簡単に言うとというか、
簡単に言うともう段取りごとを構築して、その段取り通り公演が終えられるところを仕組み立てしていくという、
はいはいはい、
音響照明大道具小道具衣装映像とかいろんなセクションがあって、はい、それぞれの仕事の交通整理していくような役割ですね。結構同じ裏方って言っても仕事がバッティングして潰しちゃうことって結構多くて、
はははは、
例えば音響さんはサウンドチェックしたいけど大道具さんはセット立てる音が邪魔になるとか、
あ、
照明さんがセットに明かり当てたいけど、大道具の作業すると大道具のセットが立てるのは見えづらくなるとかみたいな、
もうその準備段階から、
そう、準備をする段階からいろんなこの仕事の潰し合いが結構バッティングしちゃうと、はいはい、でそれを事前にさばいておいて、何かどう邪魔ならないか、どこに空き時間があるっていうところにいろんなパーツはめていくことで時間圧縮してっていうような。
うわ、僕絶対無理っすわ。すごい、すごい、だからもう目くばせというか、いろんな全員の動きを、
ね、それをまあ事前にこの順番でこういう形でやりましょうねって言って劇場入ります、はい、でもやっぱり劇場っていろんな条件あってそれ通りいかないことも、
そうですね、あの、うん、初めての劇場もありますしね、
そうそうそう、時にやっぱりイレギュラーなことが起こってきた時にそこでもう一回改めて組み替えたりとか、じゃあ時間のここは余裕あるから時間配分をこう分配しましょうとかっていうのをまあ段取りしていくっていうのと、まあ本番がうまくいってるかどうかっていう、結構ね、言ったらあの舞台の裏側ってバタバタしてるじゃないですか、
はいはいはい、
コーナーとかでも何でもそうやけど、ね、お客さんに見えてるコーナーの裏では結構ここカットとかここ伸ばしてとかってい
う、ありますね、実は
実は、はい、誰々まだ来てへんとか、
あ、
そういうのをこう、 うまく取りまとめて各セクションに情報分配していくとっていうのが仕事ですかね。
はあ、え、何年目、
舞台監督になって17年かな。
あ、もう17年なんですね、
うん、22で、
あ、そっか、じゃあそうなんです、前田さんはもともとは、NSC で
僕の先輩なん
です。25期、ジャルジャルさん
とか銀シャリとか、
あ、ヒューマンス、
はいはい、
で高卒で、
で入学して NSC の卒業間際に、うん、NGK で進行係募集してるらしいけどってなんか同期に言われて、あ、まあ身近に見れるやったら行ってみようかと思って NGK で進行やって、
はあは
あ
は
あ、でそこからまあ漫才やりながら、ベース当時ベースのプレステージってオーディション受けながらとか、
はいはい
はい、で劇場でも進行やってっていうのをずっとやってて、
あ、で22の時に、
そう、厳密には21の時に解散して、
あ、で
結構やっぱ劇場の進行も忙しくて、なんかこう解散したけどもう同期とのつながりがちょっと疎遠になってたりとか、
はいはいはいはい、
なんか次誰かと組むっていうのがちょっと見えづらくて、
はいはいはいはい、
でももうその段階で2年半ぐらいあの裏方やってて、あ、裏方も面白いなっていうのがあって、
はいはいはい、
まあこうお笑いをするのとこう支えるのと、まあこう、まあ、ちょっと同義語かなという、なんかお笑いをするという大きい枠で言ったら一緒やなっていうので、
はいはいはい、
まあ、こっちの道もあるなっていうので路線変更を、
はいはいはい、
をしましたね。
あ、じゃあ進行さんやってはって、そこから舞台監督に なるっていうのはどういうこの、う
ん、でもね
弟子入りとかあるんですか。
いや弟子入りはないけど、うん、まあ舞台監督見習い的な、舞台監督助手的な立ち位置でちょっとまあやりながらっていう感じで。
やっぱ丸さんの中では舞台監督というのを選ばはったんですね。
音響と小道具と舞台監督と3つどれがいいかなと思って
。そのちょっとあったんですね、選択肢が。
そうそうそう。でもうなんか結構集中力ないし、音響やったらめちゃくちゃミスってましたよなってい
や集中力あるでしょ、めっちゃ。
いや、ない、俺はない。
マジっすか。
俺はない、全然ないずっと人が漫才してる時も別のこと考えた
そっか、音響さんはもうなんか一つのセリフ聞き逃したら終わりみたいなことですもんね。
で、まあ、小道具と舞台監督だったらなんか舞台監督の仕事の方がスケールでかいというか幅広さやなって、はいはいはいはい、ちょっと舞台監督目指そうかなっていう。
あ、なるほど。その下積み時代でこれ難しいなっていう仕事ありました。その
でもある意味進行っていう劇場のアシスタント業務から舞台監督っていうその組織の一番上のリーダー側に立つっていうのが、その周りがそう見えてくれてるかどうかというか、やっぱり22とかで舞台監督になって地方公演とか行っても僕が指示出したりとかしてても劇場の人から武漢さんってどちらにおられます、いや僕ですって言って、
あんま若いイメージもないですね、
うん、こうやっぱ舐められがちというか、
はいはいはい、
そういうのはあったけど
ね、 なるほど、なん
かね、若い頃の苦労というか、うん、なんか
確かに
仕切りきれないとこはやっぱり、
はいはいはいはい、イメージ、今は女性の舞台監督さんとかいらっしゃいますけど、なんかイメージはもうおっちゃんというか、
うん、そうね、
おっちゃんがこうガッとみんなにタメ口で指示するみたいなイメージですよね。
だから昔 NGK とかほんまに十何年前とかもおっさんしか言えへんかったから、だから珍しかったのが20代前半で舞台監督っていう NGK にいるっていうのは、
いやすごいっすね。
僕の次がもう40とかやったから当時。
そうっすよね、うん、でも前田さんはやっぱ NSC も入ってあってお笑いがずっと好きで舞台監督、お笑いの舞台監督じゃないですか、はいはい、たまにお笑いより俺芝居の方が好きやねんかみたいな人もいるじゃないですか、音楽の、だからそれちょっとだからネタの時はちょっと退屈そうにしてやって、なんかちょっと、はいはいはい、演劇っぽいことする時になんかこう腕まくる人もいるじゃないですか
はいはい、はい、まあやっぱりいろんなこう紆余曲折でこうこっちの世界にたどり着いてる人もいるというか、
そうね、
舞台監督自体がやっぱりその、まあ、舞台自体がやっぱりすごいこうカテゴリー広いから、
はいはいはい、
なんか古典芸能もあるしオペラとかミュージカルとか、
ね、
歌舞伎とか、まあ、いろんなカテゴリーの中に、まあ、それぞれの舞台監督みたいなのがいて、やっぱり舞台監督今日来てほしいって言って来る人っていうのはやっぱりそれぞれなんか別の専属だったりとか得意分野があってとかやから、それが必ずしもお笑いが好きっていうのは世間一般の舞台監督ではほとんどいいヒントというか、
あ
我々もお笑いの世界にいるからこれが全てっぽいけど、世間全体の舞台の幅で言ったらお笑いも本当にちっちゃい世界というか、だからなかなかお笑いに対しての理解がある舞台監督というのはやっぱり少ない気はするけどね。なんか
そうっすね、だからこれおもろいからとかは通じひんすもんね、その
辺ね、その辺難しいね、
お笑い
感覚の部分ね、うん、
いやそうそう、だから僕はもう舞台監督は前田さんでっていつもオーダーしてるんですけど、
ありがとうございます、
いやありがとうございます、いつも。じゃあそんな前田さんに聞きたいことというかあるんで、はいはい、こんなコーナーを用意しました、はい、前田さんの大変だったライブベスト3。
ベスト3、
はい、はいはい、お笑いの舞台監督をしてたらやっぱとんでもない事件がたくさんあると思います、はいはい、その中でもより大変だったライブをちょっとランキング形式で、ぜひベスト3聞けたらなと思っております。なんかベスト3入らんかったやつとか軽くあります？なんか
もでも大変な変なことはよく起こるけどね、それこそキングオブコントとか全員がコントするってなるとやっぱりみんなもう自由な発想やし、なんか世間一般の人も出るってなるとコントの定義すら
アマチュアも、
はい、アマチュアも出る
ありましたね、はい、
なんかそれとかでやっぱりそれがなんでエントリーが通ってきたのか分からへんけど、猿回しと猿がコンビ組んで
そのコンビとしてね、
コンビとして
あれ
そうなんで通ってきたのか分から
へん、ちゃんと猿をコンビの中として認められたこと、ピン出るやつもね、
そう
ちょっとビビったんですかね、愛護団体とか
あれ受付の人もこれ言うとって、なるほど、
いやあなたピンでしょと言えなかった、
なるほどでも舞台袖まで猿連れて来てはるから、
でもそれで言ったらじゃあ金魚でもいけるのかってなりますよね。だから
どこまでが生物として、
蚊でもいけるの
か、蚊でも微生物でもとかその辺はなんかもうその時の判断で、ただほんでその、まあ、前でコントしてる人の 後ろでもうすぐ次の人の打ち合わせしたりとか何組も合わせてもう言ったらコント200組ぐらい続くというか、だから事前に打ち合わせできひんから
大変ですね。
前の人がコントして何もない間の時に次の人とか何組か先の人の、あの話聞いてどういうコントするかっていう、だ暗転で板付きするとか、はいはい、登場するとか小道具奴隷とかって話バーってしてる時にその猿回しの人のコンビの台本見たら暗転猿板付きって書いてあるえこれ猿だけですか、猿だけです、ちょさすがにそれやめてくださいそちょっとさすがに保証取れないですよこれ
ちょどこに板付きするか分からない客席
分からない降りてもらうよ真っ暗になったら
で猿いたつきやばいですね。
猿じっと見たら猿使いの人が あんま見ないでください、その目合わせたら喧嘩やと思う。
いや怖
っ、出すなそんなもんっていうのは、
ね、
やっぱ結構キングオブコントはそういうあの緩いのいっぱいありましたよね。なんかあの次の人がまだ例えば舞台上で転換してるから、はい、出ないでねって言ってこうこっちは手をかざして
あ
こうストップっていう意味で、ま、ストップっていう意味で手出したこの手にハイタッチして出てたよねいや俺息をようと送り出してちゃうねん行ってこい、
大監督ってそんな
そんなんちゃうねん
行ってこいっていう、
お笑い畑じゃない人とかが出るとかそういうことは結構これはまあまあ
番外、これがランキング外ですか、
まあ、これは細かいことだよね、こんな
のあ、はい、コーナーありましたということで、はい、ではじゃあまず3位から、
はい、
ではまず3位は
武道館かまいたち単独ライブデザイア、
うおーやってましたね、
もう2月2日の、はい、この間やってきましたけどね。
いやもうだからやりたてというか
ほやほやでね、いやでもそのオファー自体は9月にあったんですよ。
あだいぶ前から、
はい、やっぱりまあ大きい公演なんで、はいはい、で正直そういうことは想像だにしないというか、我々の武道館でっていう、はい、武道館ってまた全然カテゴリーが違うというか、
そうですね、
うん、
コンサートとかですもんね、
そうね、ライブとか、ね、そっち側の方だからそういうとこを仕切るというその概念を持って普段仕事をしていないというか、
はいはいはい、
枠が違うからでかまいたちさんからっていうマネージャーが来たなでもそこではさすがにいや僕無理ですとも言えへん
から
、でまあもうやるしかないって腹くくるけど、でももう不透明すぎて、まあ結果その武道館側にも舞台監督一人入ってくれて、でこっちは言ったら中身の方でっていう、
はいはいはい
はい、側作る側内側の方っていうダブル体制でっていう形やったんで、まあうまくいけたとかと、でも最初はもう不安というか、
そうっすよね、
データベースがなさすぎるから、で友達で武道館とかそういうドームとかで音響してる子がいるから友達に武道館のこのタイムスケジュールをもらったりとか見たら、こんなんとてもやないけどこんなん俺さばけへんやろこのもうバイト100人ぐらいとかが動くようなんとか、
うわ
普段舞台袖とかもう劇場我々のツアーとかでも最小人数の、
いやそうですね、そうですね、
転換や言うてももう袖におる人全員出てとか、もうっていうんじゃ全然スケールが違ったから、うん、なんか勉強にはなったけどね。
確かにちょっとしかも出る方も、まあ、まず空の、ね、舞台立ったら、うんうん、ここでやんねやってなりますけど、うん、舞台監督さんも見たら俺これ回すんやみたいになりますよね。
でやっぱり結構かまいたちって、まあ、濱家くんの方がこだわり結構しっかり、
あそうなんです、ね、
劇場の見え方とか見せ方に対してこだわりすごいしっかり持ってるから、
あそうなんす、
あのほんまに自分で客席の一番端っこ座ってお客さん目線で見てとか、
あここでも見えるかどうか
とか、ここは見切れてるなとかいうのを結構しっかり気にする人やから、でも武道館ぐらい側がでかくなると、その普段やっぱお笑いやってへんから、向こうがその武道館側が持ってるデータベースも基本音楽ベースというか、
はいはい、
だからそれでパネルとかの立て方とかもうちいつもこんなんですっていう出してくれるやつとかはもう見切れがすごいというか、
あ
これやっぱコントで次の衣装を着てる人が袖から見切れてたらもう我々としてもダメや、
あネタバレになるんですね、
うん、だからもう絶対その袖も隠さなあかんし、でもそれやってくるとどんどん袖の条件悪くなるし、
はいはいはいはい、
で武道館すり鉢状ですごい高いから上からこう抜けてくるというか、パネル立てても上から見切れてくるっていう、どうしたらいいんやろうとかで、だから図面描くのもすごい悩んで、
うわ、
うん、なんかでそれも正解が分からへんというか、
そうですね、
うん、ただ武道館クラスのやつで現場行くまで分からへんっていうのは不安すぎるというか、
はいはいはいはい、
チケット代もすごい高いし責任の背負い方がね、これは本当にね、
じゃあリハでえこれあかんっていうのもあったんですか、これ無理かもみたいな、
いやでも無理かもっていうのはなく、その特効とかをめちゃくちゃ使ったから、
はいはい、
そのかまいたちがコーナーで特効をいろいろ使うっていうコーナー、
特効っていうのはこの
特殊効果って言って、はいはい、そのまあ火柱がボーン上がるとか、あの炭酸ガスとか CO2 がブシュッと上がって出る
派手なやつ、
派手な、
はい、
であと あの銀打ちって分かるかな、あの漫才劇場とかでもカウントダウンライブの時にこう最後ハッピーニューイヤーパシュ
ッ
と
あります、ね、
紙テープとか銀チラが膨るのを我々のやつって今まで、まあ、そのカウントダウンのやつで2発とかだけど、はいはいはい、今回延べ26発すごいっすね、一撃で、一撃で10発とか、でその坂からコーナーの時にこう雪を降らしたりと、で我々が舞台演劇でやる雪って大概紙吹雪、
はいはいはい、
だから武道館側の舞台監督の人に紙吹雪でちょっと雪っぽくしたいんですって言ったら、雪っぽいことをしたかったらリトルブリザードでいいんじゃないですかって言われて、リトルブリザード
って何ですか、ピッサタザみたいな、
そうリトルブリザードよくまに雪を降らせるマシンありますよみたいな、って、まあ、実際に雪じゃなくてその海面活性剤って言ってシャボンみたいな感じの泡をこう上からふわーって降らせるマシンがあると、
それを使ったんですね、
それ使って、
うわ
でもなんかこんな
ことない
あんねんなとか、あとすごい勉強になったのが、あの銀打ちをさっき言ったバーンって打つ時に音玉って言って爆薬も一緒に爆発させてて、俺はなんか我々が今まで打つやつプシュってこう、
はいはい、そう
ガスの圧縮で出る、でも確かに音楽ライブとか見に行った時って結構なんか出る時ボーン火柱上がる時ボーンってあれだから一緒に爆薬も一緒に爆発させてて、それだけじゃ音出えへんからインパクトかけるから、
うわ
一緒にボーンって爆発、でもそのめっちゃでかい音やし、そのなんかでも今までみたいな例えばその特攻とかでも9こっちで9出してどうぞって言ってこうバーンって打つけど、このどうぞって9打ってバーンって10発ぐらいの銀打ちと音ったら手応えすごいな、
ものすごい9出しがやる、やった感がすごいっすよ、
やった感がすごい
確かにな
んかものすごい嬉しかったそれは普段ない手応え、
確かに自分の声一つで
そうそうそうでお客さんもうわーって盛り上がるから、
いやそれ嬉しいっすね、
そこの手応えはすごかった
ね、確かになんかね、はい、あじゃあもう不登校感っていうのは大きさ以上にこういう新しい仕掛けの、
うん、
こう監督をせなあかんっていう、
そうね、
はいはいはい、
だからそれはでもすごく勉強になったし、不安が大きかったねずっとやっぱり、
もう一個パワーアップというかね、ああ進化した、
でもリトルブリザード次いつ使うのかな普段の劇場でこんなマシン持ってこられへんやろ
これが3位ということで、はい、いや3位でこれですか、
はい、
では続いて第2位は
新喜劇60周年ワールドツアーの海外公演、
おお海外、
海外公演
行ってありましたね、
行ってました、5箇所海外公演、
5箇所も行かった
のか、はいはい、これもだからこのかまいたちのに近いけどやっぱりもうデータがない、知らんしましてやこう日本の舞台の概念もないというか、ね、行ってしか分からんこといっぱいあってとか、はいはい、なんか舞台上砂まみれやったりとか、なんでこんな砂いっぱい持ってんねん、
室内ですか、
室内舞台上中国のあの上海の劇場はなんか舞台上ずっと砂がずっとあって、
なんか土足やったんですかねみんな、
いやもちろん全土足やけど、うん、でも日本の漫劇でもそうやし NGK も基本土足やけどその砂落ちてへんけど、
そうっすね、
なぜか砂めっちゃ落ちてる、
なんなんすかね、
いやでも掃除してへん感はすごかった
ああ
端っことかのあの埃の溜まり方とか、なんか我々の世界って日本の場合って毎朝舞台人って舞台の掃除するとこから始めるし、終わった後も掃除するしとか、
はいはいはい、
それはあの地方公演行ってもあの公演終わった後は全部きれいにしてもう来たとこよりも美しくの世界でまた劇場にお返しするっていうのが当然基本でやってるから、砂まみれ埃まみれどないなってんやろってなんか、
確か
でやっぱそういう砂とか石のちっちゃなのがあるとセットの立ちが悪くなるというか、
あ
セット置いてもガタガタ鳴ったりとかつなぎ合わせのところで歪みが出るとか、
確かに石がねあったりしたら小さい
困るんですよそういうこと
誰に今怒ってるんですか
ほんまにちょっとやってくれないとそれは
一応これは聞けるんか中国の方も
上海
で、なるほど、
であとそれなんかその上海で言ったら上海インターナショナルコメディフェスティバルみたいななんかこう上海が主催してる、
はい、
あの喜劇を集めたコメディフェスティバルみたいな感じで新喜劇もそこに一応呼ばれて行ってて、
あそうなんですね、
でだから他 の, あのそれ以外にもインドネシアとかタイとかいろいろ行ったんやけど、そこは言ったら吉本の主催でやってるけど、はい、その上海だけは上海のそういうコメディを集めるとこやったから、その中国人のお客さんが結構多いと、
はあは
あ、でそういう海外のコメディに興味ある中国人のお客さん多いから両サイドにもう字幕テロップを出すしかないと、新喜劇日本語でしかやってへんから、でもやっぱ新喜劇の文化が特殊すぎてその、まあ、当然テロップ通りやっていくけどやっぱアドリブとかそういうのも、
いやそうですね、う
ん、だからそこはスチさんとアイちゃん酒屋ちゃんとかがもう前の日 このテロップをもう一回再翻訳して合ってるのかどうかとか、もう一回やって、でも乳首ドリルすなとかもう翻訳のしようがない文法が崩壊してるから
確かに確かに確かに
それもうどう出すのよこれ出したところでさすがにもうそれはもうあのテロップなしにしてもう雰囲気だけ
確かに逆に気になりますよね、
う
ん
う
ん、
どういうことってそうなってまうとかそういう概念の違いとかもあったし、あとインドネシアの劇場はドンチョがシースルーやって、なんかほんまに
ドンチョっすか、
ドンチョシースルー
あれ隠すためのやつじゃないですか、そ
うそう、なんか普通にこうちょっと黒い薄い幕やから向こう見えてて、で新劇も一応幕開くまでは世界見せへんというやつやけど、
う、ね、
もう普通に外から世界丸見えになって、
あ、まあ、どん
なだからしゃあないからもうドンチョの中の明かり消して、
あ
うっすら見えへんようにっていうので、まあ、会場状態するんやけど、その新劇の本幕が流れてタッタラタッタラタンタンタラタって開いていくんやけど、ドンチョ開くスピード1分かかるってこんな
もう聞いたことないところまで
曲が行って
まうという、で
幕開きの人もどのタイミングで出ていいか分からへんというかいやーって繋ぐのかな
1分間いやーって言うと
だからもうしゃあないからもうドンチョなし、その何やろ、シースルーやから締めとかなあかんけど、もう曲でも暗転中に開けきってからもうやってとか、
開けてから、あ、それ対応、
まあ、現地でとか、あとそういう Q 出していくけど、現地稼働のその大道具さんとかの、 あの転換とかは現地の人にもやってもらわなあかんかったから、
はいはいはい、
その Q 出したりとかしなあかんわけ、そのドンチョのアップダウンとか、
はい、
やっぱ英語を通じひんところもあったりとか、その上げてほしいものの名前を現地の言葉でしかないものやったりとかすると、その国のその言葉を覚えて Q 出してあげなあかんというか、
はいはいはい、
それをちょっと頭に入れるというのがちょっとややこしいっていうか、
前田さんはでも海外旅行も結構行ってあったから、まだ一個、まあ、
確かに
そこの慣れはあったんですか。
いや基本でもそこは慣れへんかったね、
まあ、だ仕事は行っていくのはね、あれですもんね、
でそんなその観光で使うようなとは全然違うから、聞いたこともない言葉やったりもするから、
ね、
あってのが間違い、その間違えると結構やっぱり大きい事故が起こるというか、別のものが降りてきたりとかしたらすごく危険やんから、
確かに
そこは正確さもいるけど、でもなんかこう今日聞いたようわからへんことは
大変っすね、
そうなかなかちょっとその辺は戸惑ったし不安も多かったよね、なんか、
あ、でも大きな別にトラブルも、
そうね、まあ、うん、
なんとか、
うん、
わあさすがっすね、それは
楽しく終えられたけど、なんかインドネシアとかでも仕込みの時間とかに何時になったら休憩取ってくれとか言われて、そのコーディネーターの人に、インドネシアとかはすごいイスラム国家やからお祈りの時間ですとか、
あそこで
時間取らなあかんねやとか作業が止まっちゃうとか、
あ
みたいな、なんかそんなのなんかすごい文化的なとこでも勉強にはなったかな、
はいはい、
現地の、
はい、まあ、これが2位、
はい、
そして第1位もこれマジですか、
マジです、
第1位は
日本の社長単独ロキソニカ
マジですか、
北海道公演が、
え、これ、え、これ
マジですか、いや、あなたも
海外勝ちますね、
勝ちますよこれは俺はあの正直もう心がほぼ折れてた、もう
マジっすか、
あの何やろ、木とかで折れてるけどまだ木の皮がつながってるみたいな折れてる、分かる、折れてた、あの時はもうこれ、
え、マジっすか、
もう、まあ当事者やからね、大体のことは分かるやろうけど、まあまあ、綱渡りをね、
いや、そうですね、一番あの最後にね、
はい、
綱渡りどうしてもやりたい、
綱渡りやりたいと、でまあ現実問題やっぱりあの今日であったりとか、あの NGK とか漫才劇場とかみたいな吉本のとこやったら時間も取れていらんなことシミュレーションできるから OK って感じだけど、なぜかこう北海道初日という
初日
あんま珍しいパターン大概大阪初日東京ファイナルとか、
あ、まあ、
東京か大阪で固めたやつを地方持っていくという、なんで北海道で固めるのそんなコンビおらんねん、そんなこと
遠くから固めてくれそうなん
だ外線ないねん、そのパターン
だから普通の、まあ、知ってる劇だったら袖の中にある柱と袖の中にある柱で繋いだりしたら、うんうん、まあいけるかなみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、なかったんですよね、北海道
の
柱が、
そういう、そういう支柱になるものがないから仮設で作らなあかんと、
作って
朝からホームセンター行って資材買い揃えて
マジですすみません、
でそのまあやっぱり劇場にもいろんな条件あって、それもだから根本で言ったらそもそも劇場からその演出 NG って言われてたわけやんか、
ああそのそうです、ね、
これは教育文化会館っていうそういう劇場の特性上、はいはい、怪我のリスクは劇場としては容認できないと、
はいはいはい、
っていうで設計図書いて送っても、いやそれもうちの木材とかもうボロいボロなんで、うちの使ってはできないです、
はいはい、
じゃあ資材持っていくんで、
はい、
あの 持って行って組み上げた段階で改めてご判断いただいていいですかと、この事前の段階でできないっていうのはちょっと勘弁してほしいと、
あ
説得、向こう側説得して、はい、とにかく現場で改めて見ていただいて、あの判断してっていうので、まあじゃあ分かります、それやったらまあとりあえずっていうので、まあ、当日行きましたと、
はいは
い、で
言われてました、
なかなかうまくいけへんというか、ね、
でこうその丸井さんからも、あの当日になるから一応それ以外のオチも考えといて、
あそうそう、あかん可能性もあるからって考えといてっていうのは、まあ、あの作家と辻とには伝えてて、はい、でまあ俺からしたら、まあ、最悪そっち側の代案の方で、まあ、いけるからっていうのでこうある程度やってて、で結構途中そのシミュレーション、まあ、あれ多分1時間ぐらい多分やったら ね、なんかケツが何回もやってとかで、40分ぐらい経ったとこで俺あの足立っていう作家に、はいはい、これさ、これあかんかった時ってオチ どうするのって言ったら、いや考えてないです、ちょっと待てよちょっと待てよ、俺言うたやん、
いやそれ前田さん以外の部下さんやったら考えていきましたけど、もう前田さんやし何とかしてくれる
やろ、俺あの時は超聞いたもう俺はどっちかというと、まあこれもあかんくて、まあそっちの方で落としどころやなっていう、まあ、やれるとこまでやろうと思ったけど、もうやるしかないっていうでも最後あれ、あの上下に立てた柱に大の大人4人ぐらい捕まって、
そうなんですよ、あのでなんとかね、
そうなんとか
支柱を
支える
支える
でもそのなかなかそれやってても向こうから OK 出へんかったんか、リハーサル
とかでも、そうなんですよね、リハの時にまあ向こうはね、うん、リスクゼロじゃないとっていう、
そうそうそう、いやそう、やっぱその気持ちもすごくわかるし、うん、やっぱりなんか怪我あったりとかしたら劇場の名前にも ねあるから、はい、そこの気持ちはすごくわかるし、こっちも安全にやってあげなあかんっていうのは当然あるけど、そのお笑い側が持つ安全の基準と向こうが持つ安全の基準ってちょっと違うっていうか、
確かに
こっちってあの危険なとこと面白いとこってこう表裏一体のとこがあるというか、
そうなんですよね、
だからギリギリ危険なとこが一番面白かったりとか、
そうそう、こっちは骨日々いくぐらいやったら OK なん
です、アウトや、
こっちは
アウトや、
こっちは折れんかとこやん、こっちは
痛たた言ってるかやったら
でも向こうは捻挫とかでアウト
ですね、そうそうそうそう、怪我というものがある、はい、で一応こっちはでもね、そのセーフティーマットも引いたし、あのロープの高さも基準のちょっと、まあ、低めにしてとか、はいはい、まあ、これぐらいだったら大丈夫やろうと思ってるの向こうは通らへんっていう状態やって、でケツも言うたら綱渡り自体難しいから何回も失敗するし、
そうです、ね、
失敗を見るたび向こうが大丈夫ですか
と、でこっちはまあ失敗でもいいという、うんうん、ほぼ失敗後、うんうんうん、成功したら成功したですけど、
う
ん
う
ん、
失敗でも成立っていうか、
はいはい、でもそこは伝わらなかったですもんね、うん、失敗してますやんっていう向こうは、うんうんうん、
いやそうやな、でケツも妙に神妙な面持ちやから、
いやそうそう、あいつがね僕らはなんかこれ大丈夫っすよみたいな顔するじゃないですか、はいはい、あいつちゃんと怖そうに、
ね、そう
あ不安そう
で、ね、ほんでもう事態がこう劇場もずっと OK 出してくれへん中で、はい、もう言ったらリハ時間2時間半ぐらい撮ってたうちの結局90分まで多分それオープニングで使っちゃって、
あそうですね、
でもそっからあのきっかけの多い今度、はい、もう6本分1時間ぐらいでリハするので、はい、もうちょっとさすがにもうこれ時間切って、とにかくもうこっちはもう後にもう一回回して、で劇場の人にもう最後もう一回だけもう完全に安全状態でするんで、
はい、
もう最後その一回やるんで一旦ちょっとここは止めて次のコントバーって行って、で最後もうこれもうラストねってもう会場直前
ラストに
でやって、その時に限ってケツ今までで一番危険な落ち方をセーフティーマットからも転げ落ちて、
ええケツの落ち方しましたよね
ボンボローンって、
ほんま一回あの足踏み外して自分の体に綱パン当たって
ワンバウンドしてセーフティーマットの外に転げ落ちてほんででもあこれは普通に考えたらやばって思うけ けどでそれを大丈夫かとか言うと絶対これ演出 NG だろうから
みんな
はいオッケーオッケ
ーみんな無視しました、
ね、何もなかったことに、
はいはい、みたいな、
はい、じゃあ会場準備で
ほんでケツだけそこ伝わってなかったんですよね、なんか僕らが大丈夫大丈夫っていうのをケツだけ向こう側というか、
ああ
でもこれちょっとこうやったら危ないかもしれないですとか、
なんでそっち側
なんでそっち側
立つねできへんやこれよって、でもほんまにだからそれ会場3分ぐらい前まで向こうから OK 出てへんかったから、ああ会場の3分前に OK 出てへんわ、オチできてへんわもうどうすんねんこれ、
代わりのオチない
ってどうすんのこれあれはほんまにもうあかん、これほんまに積んでるかもってなんかでもそのやっぱり説得じゃどうしようもないレベルというか、なんか向こうからしたら安全基準の話やから説得どうこうじゃないと、
そうですね、うん、確かに
まあなんとか向こうも
とかね、
あ落としどころ作ってくださって、
でそんな大変なライブでやのに、あの僕らがね寿司食って入り時間遅れるってい
う、めちゃくちゃやなしかも
あの音響さん
スタッフ引き連れてやな
さん
びっくりしたわ、まあさすがにあれは
おいおいおい、
どうなってんねん、その俺これね、 地方の30分はあの大阪の2時間に当た
る。あ、そっか。確かに。
いや、時間の価値が全然違う、はいはい、地方の。寿司食って遅れた。何を。
で、僕そのマヤさんがもう入ってやってある裏側では、新子さんが初めてうなぎ食うってのに盛り上がってたん
です。おっさんやあいつら何してんやん。もうやばいねとか。まあ、なんとか全部ねうまくいきました。
いや、ありがとうございます。ほんまに絶対できてなかったっすね、前田さんじゃなくて。なんか多分劇場のワンラリーでダメでしたで終わってました、うん、普通やったら、うん、いやほんまそれぐらいちょっと
大変でした。
頑張ってもらってまして、ほんまで、え、あれ話言ってます、
え、
3月後半の
やりますよ、ライブやりますよ、
はい、今回はそんなにあれなんで、
よかった。
今回はね大丈夫だと思います。
よかったよかった、
はい、すみません、ほんまほんま、いや、まだまだ話聞きたかったんですけど、はい、いや、また機会あったら
ぜひ、
ぜひよろしくお願いします、はい、ということで、舞台監督の前田さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ABC ラジオポッドキャスト、日本の社長辻の耳をすますな。
ここで阪神タイガースからのお知らせです。プロ野球2023年シーズンがいよいよ始まります。阪神タイガース主催試合、京セラドーム大阪は3月31日金曜日開幕、阪神甲子園球場は4月7日金曜日に開幕します。熱烈なファンの方も野球観戦が初めての方もぜひ一度球場に足を運び、非日常を体感してください。選手の白熱したプレーはもちろん、来場者プレゼントやさまざまなイベントなど、ご来場の皆様に楽しんでいただける内容が盛りだくさんです。チケットはインターネットコンビニ店頭または球場窓口にてお買い求めいただけます。チケット情報、来場者限定プレゼント、イベント開催日などなど、詳しくは阪神タイガース公式ホームページでチェックしてみてください。皆様からの熱いご声援心よりお待ちしておりますので、ぜひ球場にお越しくださいませ。以上、阪神タイガースからのお知らせでした。
ABC ラジオポッドキャスト、日本の社長辻の耳をすますな。
エンディングですということで、舞台監督の前田さんに来ていただきましたけども、僕が4月から一応、東京に移籍するということで、大阪におるうちにねちょっとお話も伺いたかったんで、むちゃくちゃ良かったです。ほんまにありがとうございます。ということで、はい、番組ツイッターもやっております。次回のゲストも発表しておりますので、そちらフォローよろしくお願いします。そしてこの番組は Apple Podcast や Spotify をはじめ各種サービスで配信しております。番組登録よろしくお願いします。ということで、日本の社長辻の耳をすますな、次回も耳をすまさず軽い気持ちで聞いてください。ありがとうございました。この番組は阪神タイガースの提供でお送りいたしました。